Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は、回想老人録2の、作家さんのですね、現地レポートをお届けしたいと思います。どういう方と言いますか、小西節夫さん、滋賀県東近江市在住の67歳の方です。スイカをカラスから守ろうと作ったカカシが評判になってですね、自宅の畑ほか、屋根に座るカカシ、ビールを飲むカカシなど、ユニークでリアルに満ちた作品で周囲を不思議な世界に誘ってくれるこの小西さん、現地レポーターの田畑さんが お伝えしていただきます。どうぞよろしくお願いします。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今週はアールブルットにまつわる現場を取材します。今日は滋賀県東近江市にあります小西節夫さんのご自宅にお邪魔しています。小西さんは現在ボーダレスアートミュージアムの間で開催されている展覧会、回想老人録2の出展者のお一人です。小西さんは1947年生まれの67歳。今回出展している作品はなんとカカシ9体です。では早速小西さんに、いろいろお話を聞いていきたいと思います。小西さんのご自宅と申しましたけれども、小西さんが実際カカシを制作されているアトリエにお邪魔しています。小西さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小西さん、今67歳ということで、今までされてきたお仕事はリタイアされた、されたと思うんですけれども、はい、そもそもどんなお仕事をされてきた方なんですか？
精密マスク中で、大尿スクリーンで精密マスクの仕事をしました。
それで、精密マスクっていうのは、はい、
シャドーマスクですね、それの仕事を生産の方で、やってました。
あ、じゃあ物を作る、はい、そうです、ということを、はい、お仕事をされてきた方だったんですね、はいはい、なるほど。で、直接それがカカシを作るということにはつながらないと思うんですけれども、カカシを作ることになったきっかけって何だったんでしょうね？
きっかけはね、最初夏の野菜を作るのに、スイカとかトマトを植えてたんですわ、
はい、
そしたらそれはカラスが来て被害に遭うということで、2、3体カカシの余計に 2、3体作ったんですわ。そしたらその 2、3体作ったのが人の目に見てなんかほんまの人間みたいとかなんとか、そういう近所の人を聞いて挨拶しても、なんか帰ってこないとか、そして、朝の早いもんから夜の遅いまで、仕事をしてはるなっていうような感じを聞いたので、
はい、
これは面白いなと思って 2,3 体をまた3体4体にしたら、今度は逆にカラスは来ないんですけど人間の方が集まってきたっていうような感じでカラスを今作っております、はい、
なるほど。で、今お話にあったように、本物の人と間違えられるということで、カカシっていうと普通一本足で手をこう横に十字に伸ばして、で、へのもへじの顔がついたっていうのをイメージするんですけども、小西さんが作っておられるカカシは本物の人間のようにもちろん手足もありますし動きもあるというような形で、今日も実際畑にいる 今あの畑に何体いるんでしょうね。
25体ぐらいある
、ね、25体、最初3、4体だったのが今は25体になっていて、はいはい、一個一個動きがあるんですけれども、あれはな、材料は何でできているんですか、ね。
材料は木で骨組みをして、はい、そして関節とこにボルトを入れて、
はい、
そして、こうプチプチ、包装のプチプチを巻いて、
はい、
そして膨らみ、いろんな膨らみを作って、筋肉の人は筋肉、おばあさんのは背中をちょっと膨らすとか、そういう工夫をして、作っております。
同じ、なんでしょう、その緩衝材プチプチで体を肉付けするにしても、今おばあさんだったら背中につけてて、筋肉の人は
筋肉の人はそこへまたプチプチを多い目に入れてがっちりした感じということ、
はい、なるほど、はい、でも材質は
材質は全く一緒です。膨らみをどうするかっていう、どういうの、農作業をしている中でもかがんでるどの角度がいいのか、おばあさんやったら馬車を押している角度、
はい、
いつもおばあさんが押している、そういう角度とか、そういうことを意識して作ってます。まあ、はがりしているような感じやったら、ほんまの職人さんがはがりをしているような感じを頭に描いて、それをこう曲がるところは曲げて、関節とかは曲げて作っております。はい、
今頭に思い浮かべてとおっしゃいましたけども、その人間の動き、何か写真を見たりとかしないで、イメージだけで。
それはイメージだけです。自分のイメージで作ってみて、で見てみて、あがらんだらまた角度を変えてみると。
で今実際25体いるかかしで、入り口のところには、ね、錦織圭選手を模したテニスをしているかかしもいましたけれども、
は
い、
あれはね、はい、錦織さんが、はい、準優勝したということで、その日に思いついて、あくる日にちょっと作ってみようかなっていうような感じで、準優勝ですけどおめでとうという言葉を入れて、作らせてもらいました、はい、
ちゃんと錦織選手がこうテニスボールを打とうとする瞬間のかかし で目の前にはテニスのネットがあって、そのネットに準優勝おめでとうという文字がぶら下がってるんですよね、
はい
です
はいはい、
であの文字も確か工夫されて、
はい、文字も最初は四角いものでプッとしたんですけど、木に花さんとしたんですけど、やっぱりテニス中とはボールを打つ、ボールを打つ中のは丸い、丸かったらええと思って、そのありがとうも丸くして、準優勝も全部丸くして、ボールの代わりという感じで、そういう工夫をつけて、しました、ね
はい、丸いあれなんでしょう、プラダンかなんか、
そうです、
プラスチックダンボールを切り抜いて、そこに文字を貼っているんですよね、
はいはい
すはい、なんか他にも秋ならではということで、錦織さんの脇には運動会してる、
はい、
子供が、
はい、ちょうど孫の衣装がありましたので、ちょうど10月、あこれやったらパン食い競争でもさそうか、運動会をさそうかと思ってパン食い競争をさせたんですけどね、パンもこの前買ってきたやつが何に使おうかなと思ってたんですけど、それをちょうどパン食い競争の時に、使ったらいいなと思って、これもしました、はい、
そうなんですね、その何かに使おうと思って買ってきたではなくて、買ってきて何に使おうかなみたいな、
うん、そういう時もあるし目的があってこれを買おうとして苦しいよと、はい、いらんもんまで買うて家に置いておくと、あこの時にあこれはあったからこれを使おうかなっていう、そういう、はい、
今いるアトリエの中の一角に、先ほど運動会をしている子供はお孫さんの衣装があったのでっておっしゃいましたけども、このアトリエの一角にかかしの衣装部屋というのが
はいそうです
あるんですけれども、はいね、これ4段あ1234段の棚でこれ何メートルぐらいに 幅で言うと5メートルぐらいあるんですよね、はい、そこに目いっぱいこうコンテナに分類されて衣装帽子あとは何でしょう、あ美容師さんとかがカットするのに、カットの練習に使う、なんかモデルというか、人の頭の部分だけの人形みたいなのとか、ありとあらゆるグッズが並んでますけども、かかし作りにも随所にそういう、 なんかこう面白さを求めるというか、他にありきたりのことじゃ面白くないからっていうのが現れてるなと思ったんですけど、
そう
ですね、はいはいは
い、そういうですね、さっきの、畑にありましたけど、はい、ちょうど今米が取れるとこですから、はい、そしてそれに合わせて初心者マークをつけると、
はい、なんか、まあ、米だわら、
そうそう、
米だわらというか米袋を担いだかかしがいて、30キロの
米袋に米袋を担いで、かかしがいます。そこに初心者マークがついてます。はてこれは何でしょうと言うてもなかなかうーんっていう人もいるし、あーほうかーっていう人も答え言うたらいるしね。
はい。答え今伏せましたけども。
答えいやいや答え、そらそういう。
答えは新米ですよね。
そうですね。
はい、初心者マーク、うん、まあ、運転の初心者新米であり、お米の新米とかけてあるっていうことで、はい、であと、さっき、伺ったのが、何でしたっけ、あ、5月になったら鯉のぼり
を立てて、はい
はい、鯉のぼ
り、はい、鯉のぼりで、鯉のぼりをちょっと木のところ引っ掛けて、そしてこっちで魚を釣ってるリール持って行って鯉を釣ってる、あの糸をして鯉を釣っている、でその鯉の下にはまな板を置いておくと、そういうことをしてます。
まな板の上の鯉やら、そうそうそう、鯉のぼりやら、それを釣ってる人やらって、
はいはい、かがしをね、見てやっぱり面白いおかしくせんとね、うん、
確かに。で、面白おかしくということで、まあ、かかしを使って今面白おかしいことをしているんですけど、もともとずっと面白おかしいことを探してきたというかやってきた人生だったんですね。
まあ、そうですね。
あ、そうです、うん、何かずっと現役で働いていた頃も作り続けていた、
ものづくりが好きやから、まあ、創意工夫とかそういうものは会社でもこうボンボンボンボン出して、
ね、まあ、もちろん本職もそういうことを、まあ、どうやったらよりいい製品ができるかとか、
まあ、そういうこと、
さすがに面白い製品を作るということは許されないですね。あ、じゃあずっとそういうことはされてきた、ね、
そうです。もうずっと家にいてても何かをしようかなと思うと、うん、思いつかんようなことを、まあ、思いつくちゅうのかな、うん、そういうようなことをして今までもやってきたしね。
その考えっていうのはどこから来ているんでしょうね、はい、こう小さい頃のお父さんお母さんの教えだったり、それとももう物心ついた時からそういう子だったと言われていたのか。
いや、そうじゃないですよ、うん、それはまあ、いつからって言われたら、まあ50、60違うかな、そのぐらいの頃からちょっと考えかけてこうして、まだ60なんて考えかけて、そちらかな、
あ、そうなんですか。なんでそのタイミングだったんでしょうね。年
を重ねて発揮する場所はなかったんちゃうかな。普通会社に出てそんなの作れへんし、
やっぱり
こ
う
ポッと退職した途端に自分の好きなことができるから、このバーガーも出たっていうのかな、今。それで、はがしを作った時でも、こういうヒントを与えて、こういうふうにこうしようっていう感じだったんちゃうかな。伸び伸びとできる人生と違うかなと、今思ってますけど。ま
あ、前も時間があったらできたけれども、
そうそうそう、
前は仕事もあって、
仕事してるから、そんな、作ろうという気にもなかったけどね。
なるほど。じゃあ、それが、退職を機に、一気にこう、自分の時間が持てて、
は
い、こう、温めていたというのか、こう押し込めていたものが一気に解放されたという感じ、
はい、これでちょうどかがしの分じゃないけど、かがしを作ろうというきっかけになってね、
はい、
それで、まあ、野間さんにもうまいこと出会えたから、これ大きくもらったしね、みなにも知ってもらえるようになったからね、
あ、
たまたま取り上げてもらったからね、はい、
でそこのところもお伺いしたいんですけれども、今回美術館の展覧会に出展という話が来た時にどう思われました、
はい、なんでなんでこんなの出展するのっていう感じだったね。
あ、
こんな加賀市でよかったら、うん、どうぞ展示してくださいっていう感じ、そちらの方に傷がつかんようであれば、うちの加賀市の中何本でも展示してもらえたらありがたいなと思ったからね、別に、
うん、今野間の方ではまず玄関先に受付場としてかかしが一体、
はい、あり
ます
ね、
ありますよね、
はいはい、
で一番最初に小西さんがおっしゃったように、結構あのかかしに チケット実際に出してしまう人とか、はい、声かける人を見かけるんですけれども、はい、まあ、それに始まって中庭にいたり、はい、あとは多分何人かの方が見落としてると思うんですけど、ずっと奥にまで、
奥にもね、井戸のところにあるんですよね、
はいはい、うん、天秤というか、そうそうそう、声だめ持ってるみたいな、うん、
演芸してる人、最初はもう受付が一番メインやろうなと思って、その加賀市っていうことに気づかれんように、ほんまの受付にこう先ほど言われたように挨拶をするとか多分するやろうと思ったから、あれをちょっと苦労してね、で机を置いて、
はい、
電話持たせて、ちょっとこの帽子を服をかぶらせて、加賀市中の気づかんように作っておいたんです、あれは。
いや、あの帽子がちょうど、まあ、結構あのカカシたち体はリアルですけど顔はね割とシンプルな顔立ちを、
綺麗な顔してるからあれが目立ったら分かるからね、
かる、
うん、あれを隠すために帽子をちょっと深い目にかぶらせてあそこに座らせた、
はい、で目の前には電話も置いてありますしね、
第一印象、ああすごいなってそれで思われるかなと思って
なるほどですね。じゃあ最後に小西さん、はい、先ほど、まあ、いろんなこう発想っていうのは昔からあったけれども、やっと自分の時間が持てるようになってからこうやって思ってたことを次々とできるっておっしゃってましたが、こう今回回想老人録というタイトルもついてますが、この年を重ねていくということについてはどんなことだって今の時点の小西さんは思っておられますか？
いや、これはもう誰でも年取っていくんやから、うんうん、もう自分がどういうふうに生きるかやっていうことですわね、
うん、
もう家に引っこもる人もいるし、
はい、
もう仕事をリタイアしたら家にじっとしてやる、そういう引っ込みやる人もいるし、もっと活発になって、ああ羽を伸ばす人もいるし、うん、私みたいにこういろんな仕事の言葉をしてみているし、
うん、
仕事もこう目的がありますよね。私らの仕事は仕事やったらその金でゴルフ行って遊ぶ、
はい、
野球できる、ソフトボールで、それはまあ健康やからできるんだよって、健康でない人はまあ、うん、気の毒ですけどそういうことはできる、うん、まあ、読書とかそういう本があるからね、うん、そういう本をしたらいいんだけどね、うん、やっぱり気持ちで年取っていくのに綺麗な年を取りたいっていうのかね、自分が満足して、
うん、
昨日の人生一番良かった、楽しかったって、一日一日が楽しかったっていうのとね、
うん、
まあ人間プラス思考に考えてますからね、うん、私は、
う
ん、まあ、よっぽどのことがないと落ち込まんっていう、もうプラス思考に考えてますから、そういう生き方をせな、やっぱり自分が結局損ですからね。
なるほど。
人に揉め事したりそういうことになるとどうしても心の残りますからね、
うん、
かがしを作っているように毎日毎日笑顔というのかね、それで見てくれはる人がこう通っててうわーって言って誰もあのかがし見て怒る人いいひんからね、
う
ん、
そうですね、ね、
あれ見て大概笑ってキャキャキャキャ言うて笑って帰らはるからね、うん、あ本物やったなやって、やっぱりそれが一番、うん、作ってても楽しいっていうのが一番良かったと思いますね、感謝作りで。
なるほど、はい、いかに自分が、まあ、自分として満足できるかということで、小西さんはそれがいろんなものを作って人を楽しませてっていうことなんですね。
ああそうですね、はい、
最初から最後まで楽しいお話、
はい、
本当にありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました、
小西節夫さんでした、
はい、すいません、
はい、本当に最初から最後まで笑いっぱなしでした。自分自身が満足する人生をどう過ごすか、それはまあ人それぞれだと思うんですけれども、それが小西さんにとってはものを作る、そしてそれを持ってまた人を楽しませるということで、すごくまた白井さんの時もそうでしたけれども、年を重ねるということに楽しみが持てました。小西節夫さんも出展しています回想老人録2は11月24日まで近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムのまで開催しています。ぜひ皆さんお出かけください。社会福祉法人グローの田畑和江でした。
さてそろそろお別れの時間です。小西節夫さんのお話いかがだったでしょうか。本当にびっくりする、風景です。現在25体、のですねかかしが、小西さんのご自宅の畑にですね展開されてますので、もし展覧会を見るついでにですね、ご自宅の方も行きたいなっていう方おられたら、こう一度見に行かれるのもいいかもしれません。突然、不思議な風景が現れます。グロー、生きることが光になる。 それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。